ナムナムナム。京都三条ボンズカフェ。
あの卵かけご飯っていうのがね、
はい、
なかなかのおつなもん、ね、
美味しいですよね。
卵かけご飯ってだいたいあの朝なんかよく
食うじゃないですか。そうですね、つるっと食べれるんで、ね、
こちょうどあの朝こう、まあ、ご飯と、まあ、味噌汁ぐらいでいいかなっていう朝に、
はい、
でもなんかちょっとおかずが欲しい、
うん、
漬物もいいんだけどとね。でそこで卵が1個あると、
はい、
こんな世界が広がると
、はい、
いうぐらい卵かけご飯には入れ込みがありますね。
はい、もうこだわりが、
もうあのこだわりというか、まあ、バージョンをいろんな食べ方でいくという。
あ、例えば
あのね
バージョンがあるんですか。
ありますあります。そのまま黄身をですね、
はい、
あのご飯のこうちょうどね、
はい、
ちょっとてっぺんをちょっと穴開けまして、
はい、
ね、そこに黄身のままポーンといって、
はい、
そこに醤油をパーッと垂らして混ぜるのと、
はい、はい、私それが普通のやり方かと思ってました。
普通でしょ、はい、器に入れて、
はい、
そこにお醤油をパーッと入れて、
ほう、
カチャカチャカチャカチャと溶いてですね、あで、まあ、かっこうぐるーっとこう、もう溶いたやつをかけるのと、
なるほど、
またあの、まあ、白身抜く人いますよね。
ああ、あの黄身だけで
っていう、そうそうそうそう、まあいろんな食べ方ありますけど、
はい、
まあ、今日の晩ご飯は私あの卵かけご飯をラジオカフェで
ラジオカフェに卵かけご飯があると
、これ美味しい、皆さんぜひお越しいただけたら、はい、食していただければと、宣伝しておきましょう。
はい、
ね、会長さん、今日はどんな日ですか。
今日は13夜
と言いますと教えてください。
はい、はい、豆名月。
今日は
栗名月とも言います
。栗名月と
言います。枝豆か栗を、ま、昔だったら今日はお月さんに備えたんですね。
なるほど、なるほど。やっぱ豆つながると今日はやっぱり。
感謝の意を。
感謝の意をね。はい、ああ。今日はちょっと違う豆を。
そうらしいですね。
はい。
はい、
あの、お話も出るかと思いますけどね。
はい、今日はいい月ですよ。
いい月ですか、
うん、13夜ってね、渋いでしょ。
あ、渋い
ですね。15夜だけじゃなくて、昔の人は、
ね。あんまり皆さん知らないんじゃないですか。
そうだ。8月の15夜は知ってますけど、はい、9月は13夜をめでたんですね、昔は。
なるほど、なるほど、
ね。ちょっと早めにね。
なるほど。
だからまあ、満月ではないわけです。
満月ではない。
そこが渋いでしょ。
渋いですね。
ね、昔の人は。同じ月はめでないんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっともう時期満月になるっていうところをめでるわけですね。
2
回目は。
なるほど。それはやっぱりあの、なんかちょっと情緒がありますな。
ね、この渋さね、やっぱりね。
渋さがね。
うん、
あの、そこになんか妙なこだわりがあっていいですね。
そうなんです。
はいはいはい、はい。勉強になりました。
ケイトの帽子もいいですね、あの、正面の。
は
い、
あの、
もうそういう季節やなと。
そうですね。
今あの、もこもこっとしていて、ね、あ
の、サブ、ミキサーです、ね。
そう、なんかケイトの帽子がえらい目立
ちます。島田君の、
はい、
誰やと一応名前あげてきて。あの、リスナーの皆さん、島田君、今日ケイトの帽子か
って。はい、ね、もこっとして可愛い帽子です。
あれと中のぼんぼりがついてましたね。
はい。
昔はあの、私たち、ショーチャンボーという。
ショーチャンボー、
ショーチャンボーというね、アイビールックの中でね。
あ
の、流行ったもんには。アイビールックというの、またこれ。
アイビールック。
お聞き慣れん言葉になりました、これ。
アイビールック
。アイビーって知ってますか、アイビー。
アイビー。
化粧品ちゃうよ、言っときます。
はい、アイビー。初めて聞きました。
あ、そうですか。
はい。
またね、語りましょう。
はい。
まあ、あの、そんなんで、今日も元気に参りたいと思います、
ね、うん。もう一個声見ると、明日は霜降ですね、もう。
霜降。
霜が降りるとか、
ね、また元気
になります。そういう季節になってきました。
確かにね、私、あの、地元の、あの、秋祭り。
はい、
ね、はい。
あ、今日は亀岡祭り。
亀岡祭り、これも今、亀岡のビッグイベント、もう三大祭りの一つ、う
ん。亀山城。
亀山城と言いますか。
と亀岡祭り。
そうなんですね。ありがとうございます。
はい。
はい、で、まあ、あの、夏の平和祭の花火と、
はいはい、
三大祭りの、
はい、
今日は秋祭り最大のビッグイベント。
明智光秀とか出るんですか？それは出ない。
出ません。
秋は。
はい。出ませんのですけど、あれですね。
はい。
まあ、一応、
ここが、
そうなんです。収穫祭ですね、田舎はね、はい、結局は。
秋祭り、
はい。秋祭りですから。で、これ、各町、城下町の出汁が出まして、山鉾が。で、あの、祇園祭りと同じでお囃子をするわけでございます。
ああ、そうなんですね。
はい。今日は、よいやんまで。
はい。
はい。私、8時までちょっと、お囃子をしてきまして。
おお。
で、今、駆けつけたわけで
ござい
ます。
はい。
はい。 まあ、いうことでね、あの、にぎにぎし、明日宵山で、明後日が本宮ということなんですね。
お祭り男。
お祭り男。これ言っとかなきません。
はい。
はい、ということで、この番組いろんなコーナーございまして、
はい。
まあ、あの、いろいろ、秋には質問が多いんですよ。
あ、そうなんです
か。皆さんいろんなこと思うんです、秋の夜長で。
ああ、なるほど。ね、
はい、朝早く暗くなって朝もなかなか来ないし、
はい、
今だいたい僕もワンちゃんの散歩をしたりなんかするんですけど、
はい、
6時ちょい前ぐらいまで暗いですね。
そうです
ね、はい、はい、そんなもう皆さんいろいろ考えるわけです。
日が暮れるのもすごく早くなりましたよね。
でぜひ皆さん質問など、
はい、
梶田さんとね、僕にもしよければという、お嬢さん聞いてというコーナーもございます。
はい、
そして今日も素晴らしいゲストをお迎えしております。こちら10時20分ぐらいにご登場いただきますけれども、
はい、
月間テーマですね。
はい、
のずちゃん、今日は今月何でしたっけ。
今月の月間テーマは自慢、プチ自慢。
出ました、プチ自慢。
はい、
のずちゃんプチ自慢言いましたっけ。
プチ自慢、はい、キリンの知識が少しあるっていう。
あ、そうそう、
はい、
パート1はそれでしたね、はい、プチ自慢やからプチいっぱいあると思うんですよ。
はい、いっぱいありますよ、ね、
今日はまた プチ自慢パート2パート3いきたいと思います。よろしく、
はい、
ということで、各コーナーの宛先でございますけども、ご紹介申し上げます。
はい、はい、ボンズカフェの宛先は電話番号 075-213-6455 213-6455、ファックス番号 075-213-6433 213-6433、 メールアドレス bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしております。ということで、世界に発信するボンズカフェ、今日も頑張ってまいりたいと思いますけども、はい、1曲目いきたいと思います。
パリスマッチでコーヒーマシーン。三条ボンズカフェやんか。
京都三条ボンズカフェ。
京都三条。
京都三条
ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。
あ、時代劇じゃなくって。
いや、もちろんあの時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい。
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八つ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますと。来たもんだ。
はい、来たもんだ。
私もね、この喋りの仕事をさせていただいて、喋りの仕事で、あの、もうかれこれね、
はい、
25年が経とうとしていますね。
私あの、すっごいな、杉はこれ。
すっごいですね。あの、メディアデビュー、あの、24歳ですからね。
お
ー、あら、もうすごいオーディション勝ち残って。
おー、素晴らしい。
まあ、信じられへんと思いますけど。24の杉田君は、もう、キューッと体も締まってたしね。
お、逆三角形の体で。
逆三角形、今、台形。こらオーディションというのを経験したことあるんですよ。
はい。
はい、まあ、なんかしたんけどね。紫爵師匠に憧れまして。
お
ー。まあ、私、寺の息子で、盆栽の道歩んでなかったら、
はい。
あの、落語家まで行かないですけど、なんか、まあ、一ビリな、まあなんかそんな好きですね。裏方でもいいんですけどね。
うん、
なんかそういうの好きじゃないですか。お前で紫爵師匠に会いたくて。
はい。
紫爵、ただ紫爵師匠に会いたいために僕はオーディションを受けたんですけどね。
は
い、たまたま通りまして。ちょっとプチ自慢。
おー、なるほど。
いただいております。はい、サッチさんありがとう。
ありがとうございます。
ボンズカフェさんは13夜の輝いている月を見上げています。きっと京都の月も輝いていることでしょうね。同じ月を見ていると思うと心が、和んできますというね。
ね、
やっぱ同じ空が繋がっているということで、
うん、
早速いただいております。うん、もう本当にもうあの、先週の海田さんのしんちゃんのこの本を読んだ、これなかなかね、手に入らないそうでございます。
そうですね。
でもまあ。
大きい出版社ですからね。京都のやっぱり出版社。
でも京都では間違いなく手に入ります。
はい。
ね。出版社、炭鉱社ですね。
そうですね。
立ちつてとのたーでございます。
はい。
淡、
はい、
く交わる。
そうですね。もう京都のことの、のことなら炭鉱社みたいな。
はい。
ね。はい。はい、いうことで、もうなんか注文されたそうでございます。
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。お便りいただきました。さあ、それではですね。
はい。
今日は、のずちゃんのコーナー。
はい。
早速行きたいと思いますけど、じゃなくてですね。じゃなくて、まだですか？いいんですか？ジングルなしで、
はい、
じゃあジングルなしで、行っちゃいましょう。
はい。
のずちゃんの、
のずるずるずる街歩き
じゃじゃーん、
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
まあ、あのエコーもなく。
はい。皆さんご協力ありがとうございます。
しかしね、あの、この、あの番組、今ね、
はい。
私がね、もうあの、私も、声がこう、上つってまいるわけです。なんで上つってまい
る街歩き、ずるずる。
ずるずるという。
はい。
これなんかいい香りがしてるんです。
ねえ、すごい、なんか、鼻がこう、ピクピクしてしまいます。
もうさすが豆名月という。はい。
そうでございます。
ね、本当に豆つながりで後でちょっと。
まあ、この後になぜこうなってるか。
豆名月の豆は、枝豆なんです、ね。
とてもいい香りしてる。ええー、ということで。
はい。ということで、私はですね、先週の土曜日、金曜日から日曜日まで、10月12日から14日まで、歩いて楽しい街中戦略社会実験というものが行われていまして、市場通りの河原町から、烏丸。と、あと、綾野小路からたこ焼市までが車が通れなくなるっていう。
綾野小路からたこ焼市。
はい。
これ、綾野小路とたこ焼市は東西の通りですね。
はい、東西の通り。車が通れないというので。
は
い
は
い、
で、烏丸と河原町は、
東から西。
南北の縦の通りというね、はい。京都でいうところの。
はい。その、東から西の河原町から、ね、
は
い、河原町から烏丸は、タクシーと、市場通り、市バスしか通れないっていう。
その何が通る、市場通りがね。
はい、市場通りが。
市場通り、これはものすごい目抜き通り、これものすごい繁華街。
はい。
もう来はった人はみんな知ってます。
はい。
もういわゆる、こう、あの、街でございます。
そうです。
ショッピングもできます。
はい。
いろんな会社もあります。
そうです。
賑やか。
本当に。
車もいっぱい通ります。
本当にいつも車でごちゃごちゃするところなんですが。
そこをちょっとなんか変えましょうという。
はい。はい、ということで、歩道もごちゃごちゃしてるんですよ、いつも。
してますね。
そうなんですよ。人ぶつかり合いながら歩いてるっていう感じなんですが、はいはいはい、歩道も広げて、あそこ4車線ありますよね。全部で。
車が通るところ。
はい。車が通るところ4車、うん、4車線を2車線にして。
2車線にして。
そして歩道を広げるっていう。
歩道を広げる。
はい。トランジットモール化ということがされました。
変わったトランジットモール化とか。
はい。トランジットモール化。
トランジットモール化。
そうらしいですね。
はい。
なんか英語使えって言うもんね。
横文字。
横文字。
説明があった通り。
はい、今の通り、はい。なるほど、
はい。はい。トランジットモール化が行われていまして、その様子を見てきました。
どうでした？
そうですね。もう歩きやすいのなんのって。
歩きやすいよな。
はい。本当に。いつも、市場通りゴミゴミするから人とぶつかりながら歩いたり、はいはいはい、あと、富谷町とか五湖町とかそういう狭い道なのに、車いつもいっぱい通るんですよ。
なるほど。
でもそこ通れなくなると、はい、もう歩き放題。
なるほど。これはですね、
はい、
まあ、あの、他府県の方じゃちょっとわかりにくいかもしれませんけども、はい、烏丸から縦の通りが東の通りに境町高倉。はい、ああ、そう、続くわけですね。はい、じゃあさ、ね。はい。
微妙に順番は違ってました。はい、
そうです。はい、東の通り、境町、ちゃう、高倉、境町ね。はい、その次、何でした富の小路ですか。
富の小路。
富の小路、富谷町、五湖町。
五湖町、寺町。
は
い。
で、河原。
河原町。こうなるわけです。
はい、
これがもうみんな車が入りますから。
そうなんですよ。
柳のバンバン抜けましたね。
柳のバンバン抜けました。ちょうど真ん中柳のバンバン。
はい。
ね。そういう縦の通りがある。ね。
はい、
市場通り、そういう河原町と烏丸の間、これみんな、この縦の通りに入るので。
はい、通り抜け、その道狭いのに、車がすごいいっぱい行くっていう。
これね。今のトランジットモール化、
はい、
これいいと思いますね、私も。賛成するんですけど。
いいんですけどね。
はい。
はい。
でも、ま、業者さんの関係もあるからね。
そうですね、
市場通りのすぐ一本北が錦工事やから、京都の台所の。
そうなんです、これ。
そこへ車がね、
どうするか
難しいです。
私もこう見えましても、
はい、
どう見えてますかと。
はい。
はい。一回ね、京都の渋滞を考えるフォーラムというのに、ねえ、参加したことがございまして、はい、なぜ市場通りは混むかという。
で、
これね、歩道と車の信号同じように変わるからという。で、要するにもう歩道が、ね、東西も南北も全部青にしたらええねんと。
はい、
歩道と歩行者だけの信号で、車が通るときはもう別物にしようと。
はい。
いう提案をしたことがある。
今そうなってるん
ですよね。なってるでしょ。私と提案したときに、
その
渋滞フォーラムの参加している学者先生方皆さんが、
はい、
まあ含めですけど、
はい、
京都の行政の人方もおられました。それいいですね。
はい。
こうおっしゃってたんですね。
ほ
う。その後、
はい、
今のようになっておる。
素晴らしい。
これちょっと私の意見だったかななんて。これからプチ自慢書いて
プチ自慢。
ちょい出していい。
あともう一つはね、その、渋滞のために、ちょっと、馬さんには気の毒なんですけど、
うん、
やっぱ京都の車ちょっと減らしてほしいと。
はい。
まあ、地元の人もそうですけど、観光で来られる方もね。
はい。
で、交通整理に、やっぱりね、馬さんに乗ったポリスマンね。
はい。
騎馬隊ですね。
はい、時折見かけますね。はい。平安騎馬隊。
あれはやっぱりね、常時出てきてほしいと。
あー。
なんかの時にしか出てこられないんですけど。
そうですね。
ウィーンにいた時に、比較的そういう騎馬隊のですね、交通指導員がね、もうしょっちゅうおるわけですよ。
へ
ぇー。なんかこう、雰囲気も良くて。
そうですね。
街がちょっと馬のションベンクスなんですけど。まあ、それは置いといて。
はい。
どうですか、カイトさん。これは。
関東も
いいです。あんまり関心できない。
いやいや。
ちょっと馬にはね、ちょっとね、環境的に悪いかもしれませんけど。
ちょっと行政的に言うと、はい、一つのご意見として受けた
もの。ありがとうございます。やっぱ懐深いわ。
そうですね。
のずちゃんとしてそこ歩いてきて。
はい、歩いてきて、はい、
歩きやすかった
んですけど、やっぱりでも、骨通行止めしてあるから、うん、その分、どっかで幸せが起こってるんですね。
そうでしょうね。
それでですね、特に、ちょっとここ、危なかったなっていうのが、
ありますか。
はい、東野東院だけ、錦工事から通行止めしてないんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、いつもやったら、錦工事から、はい、東野東院の錦工事からたこ焼く市は、はい、北から南の通行なんですけど、この日だけ逆だったんですよ。
逆、ややこし
い。はい。でも、たこ焼く市通りから北はいつも通り、北から南に来てるけど、
はいはいはい、
たこ焼く市通りより南は、南から北に行ってるんで、そこでもう、鉢合わせるんですよ。
もう鼻突き合わせますな。
はい。で、そこがもう、混雑、特に金曜日の夜5時からの時が、もう混雑しまくったって。
そうでしょ、そら。
言ってらっしゃって。
そら怒る人もおりますやろ。
はい。で、みんな怒られたって言ってました、警備員の方が。ほんと昨日泣きそうになりましたって。
ここはむちゃくちゃですわ、なんか考えてみたら。
はい、ここはちょっと偉いことちゃっていう。
実験ですからね。
実験ですからね。もう、会社さんの一言で、もう全て言うなか、丸子様の。
いやいやいや。
はい。まあ、それで怒られて、また考えると。
また考えると。はい、うん、でも、これは最初から予想したら、これ、大変なことですよね、東の通りの。
そうですね。特に日も狭いし。
北から。そうそうそう。ね。
でも、そこをそうしないと、なんか、車どうしても行けないから、回れないからね。
なるほど。
そうしたんですよ。だから、東東院、はい、錦工事の、まあ、烏丸が東入ったところに、大きな駐車場があるから、そこには入れないと、大丸さんも行けないから、みたいなのもあってですね。デパートに。
大丸さんの駐車場。
まあ、それはそういう策が取れられたんですけど、
はいはい、
ちょっと問題もありましたね、みたいなね。
は
い、
そうなんですよ。
そうすると、縦の烏丸通りがものすごく渋滞したんでしょ。
はい、烏丸通りも渋滞した。
っていう市場が狭くなった分、この、南北の通りに小屋層が来た
みたいです。僕で書いてたのは、あれ、市場通り、はい、全部、例えば、
はい、
全部西向きにするとか、
ね、
大阪の
御堂筋、
御堂筋とかみたいな、はい、お池を全部東向きにするとか、
はい、
その方がいいんちゃいますか。
はい、それも一つの意見ですね。
ね、これの方が流れ良くなると思うんですよ。
なるほど。
そうするとね、今市場通りはとにかく烏丸、河原町間右折不可能なんですよね。
はい。
ね、もちろん対向車があるのもあるけれども、まあ全然左折しか開きませんから。
はい。
市場を全部、西向きにしてしまうわけですよ。はい、
うん。
うん。もちろん、まあ、右折も左、左折も、まあ、もちろん可能で。
歩道も広げることも可能でしょうか。そうそうそう。
まあ、市バスの通し方の問題がありますけどね。
そうですね。これ、まあ、大改革ですね。
はい。
市バスの通行に関しても。
そう。
でね、やっぱ、お池通りはね、幅が広ございます。
ね、すごく広いですね。
はい。池池ゴーゴーですからね。ですから、これはもう、東向きに、
はい。
どんどん走ってもらうと。
東向きに。
はい。そういうことです。
なるほど。
なんでやねんっていう話なんですけど。東向きの方が景色がいいからね。
あ、そうですね。山がドーンと見えて。はい。
まあ、いろいろ考えてるんですけど、私も。どうしたらいいかなっていう、ね。
渋滞がどうしたら解決されるか。
はいはい、そして。
本当に。そうなの、そう、ね、そのバスの話も出ましたけど、
はい、
バスも、こう、市場通りって、うんうん、同じ名前のバス停がいろんなとこにあるじゃないですか。
あります。ややこしい、これ。
だからそれを一つにしたり、
あ、
っていうことがされていました。
これも、市場から町でも何箇所もありますからね。
市場から町、本当にたくさんありますね。
何系統もありますから、
はい。
どこやねんと。
本当に。
ね。
なりますね。もう、うろうろ、うろうろ、しちゃいますね。一つにするっていうことも。はいはい、していたりしていましたね。
他に
あと駐輪場をすごい増やすっていう、
駐輪場、
はい、活動をしていました。だいたい1日で8個ぐらいの駐輪場が開かれていて、すごい 人がいっぱい来ていたのは東の東院のその錦工事の近くにある、
うん、
民間でやっている駐車場を借りてそれで駐輪場にするっていう、
なるほど、
をしていました。利用者の方たくさんいらっしゃって、400人ぐらい500人ぐらい、
なるほどね、これ
いらっしゃるって、
まあ、いろんなお店の搬入 搬出とか、
う
ん、
はい、
出荷とか、まあ、いろんなことありませんか。
そうですね、
これ問題なんですよね。
そうですね。
これなんとかなりませんか、梶田さん。ご意見。なんとか。アイデア。
なんとかなりませんかって言われてもね。
いや、なんぞ、こう、どっかにもう、一箇所に止めて、
ね、
あの、
台車で。
台車でというかね。
まあね。不便にはなりますからね。
うん、そうですね。
お店の方がご納得いただかない。
あ、そうそうそう。一時期よりね、あの、はい、路中という、あの、
はい、
減りましたね。
はい。
あのもう、市場通りには止めて、タクシーも止まるし、バスも止まるし、みたいなことで。
ねえ、もうわちゃわちゃしちゃいますね。
さすがに関心の方、やはりますからね。
そうそう、厳しいですからね。はい。はい、
そうなんですね。
のぞちゃんとしては、その、行ってみて意見としては、
そうですね。やっぱり歩きやすかったのが、
とても、
すごい楽しいんですよ。
なるほど。
例えばその、特に私が嬉しかったのが、市場通りが広く、の歩道が広くなったのも嬉しかったんですけど、
はい、
その狭い不夜町であったり五湖町であったりが歩きやすくなったのがすごい嬉しかったんですけど、うん、そこの不夜町とか五湖町とか富野工事の狭い道に、はい、あの駐車場を経営している人もたくさんいるんで、そこが全く儲からなくなるっていう問題もあるなっていうので、
こ
う難しいなって本当に思いました。
多いね。ただ100円パークみたいなアウトドアパークも
出ましたしね。めちゃくちゃありますよね。あそこは全然もう車止めれなくなるから、
なるほど、
全部駐輪場に、うーん、うん。って難しい。
そこちょっとあの、新しい、ちょっと、アイデア出しますわ。
おう、
はい。
お願いします。また
保証問題も出てきますよ。
ああ、そうですね。
はい。でも、私としてはこう、はい、トランジットモールか、ぜひしてほしいなと思いました。
なるほど、なるほど。まあ、これは、ちょっと、京都の街っていうようなことも含めて、
はい、
まあ、車をどんどん減らしていく方向で考えた方がいいと思うんですね。
そうですね。
実際のところは。まあ、この辺は車やっぱさすがに少ないなと思ってもらいたいし、他府県の方に、まあせっかく、まあやっぱ来られてますからね。
そうですね。
あの、今日もあの、私のところのその亀岡の田舎祭りだったんですけど、
はい。
まあ、なんかこう、そういう京都観光の方に乗ったのか知りませんけど、たくさんの人が来られてましたよね。
素晴らしい。
ええー。あの、
祭り好き多いですから
ね。ねえ、やっぱ全国から来ていただき、去年、このサッチンさんも来ていただきました、ね。はい。ありがとうございました。ということで。
はい。
はい。
まあ、車を減らす方向でね。
そうですね。
大体デパート買い物行って車で行くと、その値段、お金もらえるでしょ、
はい、はいはい。
その、タダになるでしょ、
はい。
あれがまあ逆なんですよね、本当は。
そうですよね。高くする。
いや、車で行ったらまあ駐車料はいると。
はい。
はい。
絶対いるということですね、うん。
バスで行った方が普通に買い物ができるという方が、
そうですね。
環境問題的にはいいわけですわ。
そういうことですわ。
はい。
ちょっとこれ考えましょう。
はい、
車乗ってる人はそういうなりコストがかかるという方に持っていかないとなかなか車は減らないですけどね。
わかりました。
なるほど。
はい。
はい。
のずちゃん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
のずるずるずる、まっちゃ歩きでございました。ということで本日2曲目いきます。
はい。ピーター・ビヨン・ジョンで、ヤング・ホークス。
マスト。匂いしてます。
本当に。
もうこれね、あの、僕は、まあ、カイザさんは、あの、
香りでございます。
いや、すいません。
匂いでもいいんですけど。
香りが、これピンポンですね。やっぱ確かに。おっしゃる通りでございます、ね。
はい。
正しい日本語を使わなきませんね。
良い香りが。
良い香りが。
はい。
あの、カイザさんでもこの糖じゃないですよね。
はい。
どっちかというと、
はい。
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 何の話かと。
はい。
早速行きたいと思います。今日のゲストコーナーでございます。ね、
はい。
番組、目玉のコーナーで。ちょっとおたけびから入りたいと。
はい。
ちょっとマイク、ちょっと。それぞれの人生に学びあり学びまーすということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
本日のゲストは、焙煎職人の鈴山隆さんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。
このですね、豆名月から引っ掛けの、
はい、引っ掛けの
いい香りといい、いいの。何のことかと言いますと、このコーヒーのこのですね、はい、何とも言えないいい香りが、鈴山さん。
ようこそ。
お忙しい中、ありがとうございます。
もう呼んでいただきまして、ありがとうございます。もう光栄です。
もうありがとうございます。もう、
ありがとうございます。
僕はですね、
はい、
あの、鈴山さんのコーヒーセミナーにちょっと、ある会のところで参加させていただきまして、
はい、
私コーヒー大好きなもんですからね。 今日もこのスタジオで立てていただいてるわけなんですけど、
は
い、
ちょっと音聞こえますね、
もうすごい良い匂いしとるわけで、
はい、
でもやっぱりね、こんなにね、あの、まあ、あの私も高校じゃあ、あの大学時代、あの、はい、3年間コーヒー専門店でバイトしてたんですけど、
そうなんですか、
まあ、この辺に凝ってはる人初めて出会いましてですね、いろいろ学ばせていただいて、
はい、
でその帰りしにも鈴山さんにラジオのゲストもその時にオファーさせていただきました。それで、まあ、日にちはその時決まってなかったんですけど、コーヒー買わせていただきまして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。もうこれ私ね、もう他の豆が飲めなくなってしまいまして、はい、今のところ出してるんですけど、他の豆だからあの鈴山さん、これちょっと今日はいろいろお話聞かせていただきたい。
あ、もう喜んで、はい、はい、もうシャイな人間ですけど、
何もシャイもシャイじゃございません、もうじゃもうべしゃりの発車ですね。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
焙煎職人という、まあこれはもう本職で、
そうです ね、はい、
喫茶店を構えてはるとかじゃないわけですね。
はい。喫茶店は、お店はないんですよ。はい、工房はあるんですけどね。
焙煎工房。
そうです。ね、工房がすごい田舎の方で、はいはい、日頃は僕、京都市内に住んでるんですけども、はい、工房を、丹波の、はい、日吉町。
日吉町。
はい。
日吉ダムのところ。
そうです。ね、よくご存知で、今日、はい、市内から約50キロぐらい離れてるんですけども、ね、はい、そこのとこに工房ね、ご縁ありましてね、すっごい大自然の中でね、ほんまの山里で、い
や、そうです、写真さっきございました
ね、はい、ここにあるんですけど ね、
すっごい、まあ、まあ、
緑の中に
亀岡を越えていく、
亀岡を越えていくですよ、海田さん、ね、亀岡を越えて越えて越えてくるですよ、
でも、まあ、亀岡からは京都よりは近いですよね、
亀岡から言うとね、でもまあ、佐賀のぐらいまで、同じぐらいですわ。
はいはい。
ね、大体。今日亀岡市から言うと、佐賀に出るぐらいと同じぐらいですよね、日吉言うたら。
亀岡から佐賀、
はい、こっちの、亀岡から京都の佐賀に行くぐらいの距離で、日吉に行けますよねっていう。
いや、もっと遠いですね。
もっと遠いですか、日吉の方
が。もっと遠いですね。
そうかな、ああ。
亀岡までは十数キロですから、はい。そっか、亀岡からでも30何キロありますからね。
ああ、そうですか。
はい。
ほな、遠いわ。
遠いです、遠いです。亀岡はもうほんまに、もうほんま入り口ですね。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、これ写真ちょっと今出していただいてるんですけど。
はい、今もう南丹市になったんですよね。
そうです、南丹市になりましたね。
はい、南の丹波。
まあ、それは春の工房ですけど、これが春の工房と冬の工房の。はい、
ここの自然に囲まれた中で、焙煎工房があると。
そうです、ね、ここのほんまの工房というか、はい、小屋ですね。あ、ここが工房で、これは焙煎機なんですけども、
焙煎機
をね、
焙煎機、立派な焙煎機の写真が出てきました。
はい。
ねえ、これを、まあ、週に何回か行かれて。
そうですね、今、週に1回、まあ2回程度ですね、まあ焙煎に行きまして。
でもそれでもオーダーがあったら、また行かなきますよね。
まあ焙煎して、市内に持って帰って、ね、はい、こちらが低温管理してますので、で、市内から全部発送するという、はいはいはい。やっぱりそこら辺の発送とかね、京都市内、はい、京都、大阪、岐阜とかの、はい、カフェでは、まあ気に入って使ってもらってるお店がありますんで、そこらで、まあ配送とかね、発送とかもせなあきませんので。
なるほど。
これ1回で何キロぐらい焙煎されるんですか？
これは10キロ釜っていう釜で、はい、生豆が10キロ入るんですよ。
はあ。
ただ、出来上がるのが10キロかっていうと、はい、火入れますんで、はい、水分が飛ぶんで、約2割ぐらいのぶどまりで、8キロぐらいですね、上がるのが。と言ってる間にコーヒーがブツブツって言って、もう出来上がりましたよという、
ね。まあね、私この番組4年、足掛け4年目、カイタさんね。
はい。
このスタジオでコーヒーを入れていただいたのが、初めて
です。この狭いスタジオで。
そうですね。
工夫していただいて。
もうね、この歴史に残る瞬間でございます。
はい、まるでゲストのように
こう、そうですね。ちゃんとゲストのセッ、はい、セッティング。
あ、ごめんなさい、僕はゲストのおまけでしたね。まあ、こちらはゲストなんで。
いや、お二人の方にという感じで。ま
あ、これ、もう、でもこの、今日入れていただくコーヒーの、こう、豆の名前がやっぱついて
る。あ、そうです。これはブレンドで、僕のオリジナルブレンドなんです、はい、マサイの風。
これマサイの風。
マサイの風。
これ私も飲みました。これ美味しいんですよ、本当に。
コーヒーらしくない名前でしょ。
これ、マサイ族のマサイですか、やっぱり。
あ、そうです。
ね。
ただ、マサイ族自身は、そんなにコーヒーよりも紅茶を飲むんですけども、はい、まあ、マサイというね、はい、マサイ族はケニア、
はい。
はい。ケニアの国のね、はい、象徴みたいなもんなんで、このケニアの豆をメインの ベースとして使ってるんですよ。
う
ん、
なるほど。
で、まあ、それと、マサイっていうと、やっぱり強いというイメージがあるじゃないですか。で、ね、飲んでいただいたらわかると思うんです。すごい、コーヒーをアピールするぐらいね、強い、力が強い豆なんですよ。
なるほどね。
コーヒー自身も力強いんで。それと、風っていうのは、結構ね、今、さっきも言ってもらったようにね、はい、すごい香りがあるんで、香りを風っていうことはね、例えてしてるんですよ。
ネーミングにこだわりがあるんですね。
はい。
ね。そうですね。でも、今日お越しいただいたのも、このまあ、コーヒー立てに来ていただいたわけじゃなくて、
はい、
鈴山さんのこのね、お人なりなり、
はい、
このコーヒーとの出会いとか、
はい、
ね、その、ちょっと変わってありますね。
はい。
まあ、その変わったところも今日ちょっとお聞きしようと。
はい。
僕自身は非常にノーモルなつもりなんですけどね。なんか。
この寝ない男だそうです。
そうですね。本当に。
いや、でも、そんなことないですよ。僕寝るの大好きなんで。
何時間この最近は寝たんですか？
ね、はい、つい、今の瞬間ですね。
はい。
この瞬間の前で寝たというのは、でも36時間ぐらい前にちょっと寝たぐらいですかね。
36時間前と1日半前にちょっと寝たと。
そうですね。
あらまあ。
昨日も夜ずっと夜勤で、で、今日も昼、うちの子供の運動会行って、その後、コーヒーの配送行って、はい。
体壊せないようになりますよね。
そうですね、ほんま、ね、顔壊れてんのよ。体壊し
ちゃ
って。
うまい、うまい、うまい、うまい、うまいね。そこまでどうしよう。そんなことございませんって言われ
ます。そんなことございませんよ、ほんと
に。運転してはるから危ないですよね。
そうですね。
いや、でも、お元気そうではあるんですけど、その、うん夜勤とか、
はい、
寝ないっていうのは、
は
あ、その、この、まあ、焙煎の仕事だけじゃないということですな。
そうですね。
ね。
焙煎の仕事だけで、そこまで忙しいと僕も嬉しいんですけども。
もう焙煎しっぱなしみたいな。
ほんまです
ね。
まあ、ぶっちゃけたところね、もうほんまにもう不器用な人間で、
は
あ、焙煎だけでまだまだこう、食えないというかね。
いやいや
まあ、うちの親父、おふくろ、それから、うちの、まあ、家内というか、元家内というのかな。こんな、こう、ちっちゃく。
あははって、あははじゃなくて。
ま
あ、微妙なところで。
はいはい、まあ、そっちもね、ちょっと仕送りもせないかんので、うん、ということで。まあ、今、5つぐらいだけですけどね。こう、仕事してますね。
5つぐらいだけって。
さらっと言いましたけどね、今。
それはつまり、まあ、アルバイトというようなことで。
そうです ね。まあまあ、コーヒーが本業ですからね。
1つは何ですか、1つは。はい
あと、まあ、吉野家さんで。
吉野家
の昨日の夜勤は吉野家さんでね。朝までね、夜勤しましたね。
行きますがな、行ってみ
ちゃって。言うてよ、もう。吉野家でも人一倍声だけごっつで元気やる。
いやー。
それしかありませんから。
朝までですか
そうそう、朝までですね。
何時に入るんですか、吉野家。
吉野家さんはね、11時なんですよ。
11時
はい、朝の7時まで。
7時までは
い。
ほ
で、まあ、今日で言えば朝7時に終わって、帰ってきて、うちのね、
はい、
子供、集団登校ついてってるんで、ちょっとね、うちの子供、障害がありまして、ね、で、それで集団登校に、
まあ、ついてって
、それもラッキーなんですよね。
は
あ、毎朝もうちの子供の顔見れてね、集団登校で一緒に行けて、それで僕はウォーキングできるというね。
なるほど。
片道800メートルほどあるんで、
は
あ、往復で 1.5 キロぐらいはね、歩けるんで。
なるほどね。ええ運動になってます、ね。
そうなんですよ。
まあ、ええ運動の前に寝た方がいいかもしれない
けど。そうです
ね。適度な睡眠が。
歩きながら寝たりしますからね。
45回るとね、
はあ、
ちょっと睡眠取った方がいいそうですよ。
あ、ほんまですか。そしたらあと20年ぐらいあります、
ね。わお言っちゃった。
あった。
やっぱり香りを嗅いでると眠たくならないんですかコーヒーの。
そういうことなんですか。
そうですね。はい、ほんまにねこの工房行って焙煎してるとね、
はい、
もう徹夜で行っても、はい、もうすっごい元気なんですよ。
へ
この工房のねご縁あってここにお貸してもらったまたコーヒーをこうやって仕事にしてるっていうのは、ね、すっごいありがたいことだね。
その豆ねこのやっぱりコーヒーにやっぱハマらはったらわかるんですけど。
はい。
まあ、ちょっとそれもね、お聞きしたいと思いますけど、その、あとちょっと気になりますから。
はい。
吉野家から始めて。
はい、ああ、そうですね。
ね4つ
あと4つ片付けておきましょう。
はい、はい。まずコーヒーがい
い。あ、コーヒー、はい、本職ですから。
はい、うん。で、それから吉野
家。吉野家。
はい。
それから、お昼のガードマン。
ガードマン。
はい。
あ
まあ、お葬式とかね、お通夜とかのガード
マン。ああ、そうですか。
はい。だから、これも急に入ってくるんで。
あ、なるほど。ちょっと車の誘導したり。
そうですね、そうですね、はいはい。
公益者ですか、
はいはい、違う、まあ。そこら辺は、
うん、
みたいな。
そして。
それと、あと、夜のガードマン。
夜のガードマン。
道路整備。道路。
これも道路整備。
はいはいはい。まあ、どうぞ、はい、おらおら、みたいな、ね。
これまた深夜、深夜。
深夜、そうですね、深夜。これは10時から朝6時まで、ね。
わおー
はい。
ようやらはりますな。
まあ、それともう一つが、最後はカメラマンです、ね。
カメラマン
カメラマン
はどういうことですか
あ、
プロの、バ シバシといろいろ。
そうですね。僕、写真がまあ好きでね。昔から写真を撮ってまして、3年ぐらい前から、写真、ちょっとフリーのね、
はい、
ああいう、あるじゃないですか。
あ、出展するようなもんですか。
あ、いやいや、仕事、お仕事のね、はいはいはい、探す、はい。あれを見てると、カメラマン募集みたいな感じで行って、僕みたいな仕事があるのかなと思ったら、結構ね、喜んでいただいて。
そうですか。
はい。
いろいろ、やっぱ才能を持ちで僕
は、ね。いやいや、もう僕は不器用なんでね、ほんまにもう。
まあでも、それでか、もう寝る時間もないぐらい忙しいわけですね。
そうですね。ほんまに何してんや、みたいなもんですよね。いやいや、
まあ、なんとまあ、これどういうことですか
ね。まあでも、僕ついてるんで、はい、そんだけ寝へんがあってもこうやって元気にしてやるんでね。ほんまありがたいことです。
いや、それはやっぱコーヒーの力でしょうか。
そうですね。コーヒーってやっぱり、コーヒーって結局種なんですよね。
はい、
種っていうのは、うん、新しい種の元なんで、すっごいエネルギーあるんですよ。
やっぱそうですか。
そうです。すっごいエネルギー。エネルギーの塊みたいなんですね。
エネルギー。いや、生きてますね、豆は。
生きてます。
豆というか。
もうね、こうやってね、ね見てもらってわかるように。
はいはいはい。
出るんで。
いやいやいやいや、しかしね。
はい。
家に出来上がりました。
出来上がりましたね。もう出来上がりましたという。
香りが。
飲ませなさい、飲ませなさい。
入れていただいてる間、ちょっと一曲行きたいなと思いますけど、よろしくございますか。ね。そしてコーヒーとの出会いとですね。
はい。
鈴山さん、もう聞くこといっぱいあるんですけど。
はい。
そのコーヒーの思い入れとね、ちょっとプチセミナーを。
はい。
ね。
プチセミナーを。
はい。ね。お願いします。
もう喜んで。
はい、じゃあ一曲を挟ませていただきまして。
はい。ジェーン・バンキンで、クレアカフェ。ゲストは焙煎職人の鈴山隆さんです。
はい、もうありがとうございます。
ありがとうございます。
今入れたて、
はい、
引き立て、引き立てじゃないか
入れた
てですね。引き立て、これは焙煎された日が14日でしたっけ。
あ、そうですね。
ね、証明書はね。
はい。焙煎記録という
の。焙煎記録という、ちゃんと、この日にしょ、何時で何度の気候でっていう、証明書みたいなの。
はい、
記録をしはる、ちょっと、そんな、もう、コーヒー、はい、I love コーヒー。
ね
え。気合いの、
どこまでも。
気合いなんとか言う。気合いの、
気合と、気を愛するって書いて
ある。はい。
気合と幸せをコーヒーに。
そうそうそう。
で、その気合が。
気合の愛がね、
はい、
ラブの愛が書いてある。
そうなんです。
これはやっぱ、鈴山さんのこだわりで。
そうですね。ねその言葉はね、
はい、
僕が生み出したというよりも、
はい、
友達がね、そのことを送ってくれてね、もう、その途端にすごい気に入っちゃってね、その気合っていうのが、こう、よっしゃっていう気合と、
はい、
それから愛情と、
うん、
ね、それからこう柔らかいね、あったかいイメージと、それが全部こう、漢字二言なんやけども、
はい、
それに凝縮されてるみたいなね、すごい僕の思いと相まってるんで、すごい、気に入って使わせてもらってますね。
大体ね、33年生まれ、34年生まれ、はい、35年生まれとか、36年生まれとか、
はい、
造語好きですね。
ほう。
え、ね。
お好きですか、造
語。大好き。
大好物ですね。
36年になると飽きませんね。35年までなんです。
そこで、区切りが、
はいはい。36年以降は発想があんま貧弱やな。
なるほど。
ね、もう暴走族もいつもね、
はい、
アイラブとか感じ好きですやろ。
はい、大好きみたいですね。
この気合というね、はい、気合の愛が。
はい、
そうですね。
合気道の愛ではなく、
ラブの
愛。ラブの愛、
はい、
今のお話ですけど。この焙煎記録というのはやっぱり必ず付き合うわけですか。
必ずお付けしますね。
これブランド名、焙煎日、焙煎時間ね、
はい、
作業時間。ここまでこだわらはるというか、まあ、この、コーヒーにこう、
焙煎時間秒まで書いて
あります。秒まで書いてありますからね。
あ、実際ね、よく言われるんですけど、秒まで書いてあるとか、風向きが書いてあると言われるんです。僕の中ですっごい当たり前なんですよ。杉山さんが、なんか、こんだけこだわってって言われるんですけど、はい、僕の中ではね、
普通。
すごく当たり前で、すごく普通で。
ほんとは納得のできない日もあるわけですね。この日はダメだっていう日があるわけですか、やっぱり。
そうですね、あの雨降りとかは基本的にも焙煎したくないな
あら、まあ、
すごい上がりが悪いんですよ。
上がり悪いですか、やっぱり。
ただ、はあ、ただね、はい、以前京都市内にその工房というか焙煎室があった時は、はい、雨の日はもうすごい嫌やなと思ってたんですけども、はい、日吉に行ってから、まあ、この3年ぐらいの間に、はい、まあ2回ほどですけども、はい、雨の時焙煎したのはどうしても行かなくちゃいけなくて、はい、その時はね逆にすごい癒されてね、この日吉の今焙煎工房置いてる集落自身がすごい山里でね、はい、コンビニどころかお店屋さんはおろか自販機さえないとこなんです
よ。いいとこですね。
ほんで6月はホタル出ますし、うん、で気ぃつくと、うん、工房の横沢岸に歩いてますからね、うん、ほんでもう夜になると天の川も見ますから、そういうもうすっごいもう車の排気ガスもなんもないすごい綺麗なとこなんで、逆に雨降るとねもうマイナスイオンがいっぱいでね、周りがこうなんていうんですかね、水墨画の世界のようなね、もうすごいこう周りの風景見るだけでも癒されるし、こうさーっと雨の音と焙煎機がーっと回ってる音とそれしかしない中で焙煎をさせていただいて、すごい逆にその時もね、あの僕自身が逆に雨の日に元気になったみたいなね。
でもやっぱその焙煎のその鈴山さん自身がそのやっぱりこの環境でというようなことも全くこう合致した場所やったわけですね。
もうほんまにね、
今となって思えば
そうです ね、すごいこれもほんまご縁があってここで工房を貸していただいて、
なるほど、
ほんまにもうありがたいことですね。僕すごいついてるんですよ、
あ、うん、今でラッキーボーイ。
そうですね、ほんまに
ねラッキーボーイラッキーボーイつながりというか、まあその続きで、まあやっぱそのコーヒーとご縁があったんですね、やっぱり。
そうです ね、もう生まれた時からコーヒーとご縁があったみたいな。なんか
お聞きしますと、おじいちゃまが、
そうです、あのうちの祖父が四条大宮でずっと喫茶店やってまして、
はい、喫茶店だったらしいです
よ、はい、
はいはい、
まあ、その時もまあすごい結構人気あってお客さんいっぱい来てもらったらしいんですけど、
はい、
でまあうちの父が、
はい、
50年ほど前に、やっぱり喫茶店ね、こう町の商売が嫌だと、
町で商
売、うん、もうもっと外にアグレッシブに出ていく方がいいというので、食材の卸を始めたんですよ、
はい
はい、独立して、はい、その時はもう何もなしで自転車1台からやりだしたということでね、いろいろまあ苦労話も聞いてるんですよ。まあそういうことも僕なんか全然苦労のくの字も知らんようなやつでね、
いやいや、まあ、ラッキーボーイだから、
ラッキーボーイですね
そこやっぱり
そして、
うん、それでその当時からうちの父も、
はい、
あのコーヒーが好きで、それで知り合いから、
はい、
中古の焙煎機を分けていただいて焙煎を始めた。
この写真がそれですか。
いや、これまだ、
これは
まだ新しい、
新しくなって、
はい、
まあ、新しいきっかけがその中古の焙煎機だったと、
はい、
なるほどね。
でそれからまあうちの父がずっと焙煎、
はい、
しだして、はい、で僕はまあ会社入ったのがもう二十数年前で、
はい、
その時に、まあ、うちの父から焙煎の技術を教えてもらって、まあ、その前にもうずっとコーヒーの豆はね、
はいはい、
もう周りにあったんで、コーヒーの生豆を
測
ったりとか、
ね、
はい、
なるほど、
ね、コーヒーの味を見たりとかね、いうことあったんで、すごいもう日常的にも僕の周りにコーヒーはずっとあったみたいな形で、
どんどん極めていく道に入っていくわけじゃないですか。そういうことになると。
そうですね。
そうそう、焙煎を始めて、もうかれこれ20何年ですよな。
そうですね。20年はもう超えてますね。
これはもう焙煎職人としては、もう修行も、これはもう、いよいよこう熟したと。
いやいや、まだまだもう自分として
は
もう、
まあ、
駆け出し、もう修行中やなという感じですね。
そうですか。
はい。
でもなんか、このいただいてるコーヒーがね、まろやかに美味しいございます、ね。
いかがですか。あ、そうですか。
どうなんですか、これやっぱ入れ方ですか、これは。
いや、あのね、
はい、
これももうコーヒーのセミナーみたいなね、
は
あ、話になっちゃうんですけ
ど、
コーヒーの味っていうのは、はいはい、を 100% すると、そのうちの 60% はね、生豆の性質、素材で決まっちゃうんですよ。
60% が豆の素材。
そうです。
はい。あと 40%。
あと 40% のうち 30% は、
30% が
焙煎で決まるんですよ。
焙煎で決まる。
はい。
これ焙煎職人の腕の見せ所。
そうですね、ほんま。
あらまあ。
で、あと残りの 10% のうち 5% ぐらいがどうやって立てるか。
あ、
あと残り 5% はどうかと。
入れ方どっちことないわけですよ、マジや。
あの、ぶっちゃけて言うたら、
はい、
もう、どないし入れても美味しいコーヒーやったら、
いや、
美味しく入るよ、みたいな。
私ね、入れ方をこだわってましたね。
あ、そうなんですね。
はい、だから、あの、工房筆を選ばずじゃないですけど、
はい、
豆は、例えばコンビニ、 丸め売ってますわ。
はい。
ね。
はい。ありますね。
ギャーって凝縮したら、はい、パンパンになって
ありますね。
それでも入れ方で美味しい入れられるんやって思ってましたけど、そうじゃない。
無理ですね。
無理ですか。
はっきりまして。
もう、あの、豆で 60%。
はい。
そして 30% が
焙煎で。
はい。
で、あとの 10% のうち、入れ方が5ぐらいで、水だの、いろんな。
その他は 5% ぐらいですね。
細かいの、細かいとこばっかり気にしたの、はい、私たちは。はい、い
や
豆。
ただね、はい、結局手に入るのはその焙煎した後の豆やから、逆にそこにこだわるのを僕は否定はしないんですよ。逆にそこのね、手に入った豆をより美味しくするのはそれでもういいと思うんですよ。
なるほど。
ただ、はい、それも大事なんですけども、やっぱりそれ以上に見てね、注目していただきたいのは、その、よりいい豆をね、鮮度のいい豆を、こう、セレクトしてもらう。どうやってね、手に入れるかという。
確かに最近ね、食品の問題でいろいろ言ってますやん。
そうですね。
ね、
そうですね。
どんな新鮮もややこしいことやっとると。やっぱその新鮮なもの、素材ですな。
そうですね。うん、で、はい、案外こう、知られてて知られてない、分かってて分かってないっていうのが、こういてね、はい、ほんまに生もんなんですよ。コーヒーというのはその立てる前のその焙煎したコーヒーですね。
はい、
は生もんで、お肉とかお魚と同じようなもんなんですよ。
う
ん、
そうか。
言えば。
それは確かにおっしゃるな、あの、鈴山さんの豆を買わせていただいた時に思いましたね。
は
い、生きてますなと。この豆ちゃん。
ほんまですよ。生きてるんですよ。ね、ですからコーヒー立てる時にこうコーヒーの膨らむの、見ていただくとわかるように、すごいもう生きてるんですよね。
は
い、
わかります。
ですが逆にこれが鮮度が落ちちゃうと、もう、あれなんですよね。
ということは鮮度保つために、豆はどこに保存するのが
いいですか？もう絶対低温管理。低温であればあるほどいいから、冷蔵庫、冷蔵庫より冷凍庫。
冷凍庫。
は
い、冷凍庫というと氷を作るとこですね。
そうですね。
ね。
はい。
あ、こんなとこ入れちゃいますか？
そうです。コーヒーは、焙煎したコーヒーは水分が 3% ぐらいなんで、凍っちゃわないんですよ。
はあ、それちょっと素人も私質問ですけど、はい、素人な質問ですけど、はい、その、冷凍庫には何に入れとくんですか？なんか瓶に入れて、紙袋。
瓶よりも、はあ、まあ、紙袋なり、ビニール袋なり、できてればビニールを二重にして、はあ、小分けして入れられる方がベタですね。
あ、はあ、またいいこと聞いた。ということは、今日の分みたいなことで、
そうですね。あ、ほんまにもう、一回分で。
朝分いつもこんだけ使うんやって。ねはい、大体分かってるんです私自分の使う量。はい。はい、それを小分けして。
そうですね。
あ、そうでしょ。
へ
ぇー。いうのは、結局冷凍庫に入れてても、うん、まあ、全部仮にね、500グラムバカッと入れてるとするじゃないですか。
はい、
で、一回出してくると、
はい、
急、常温に戻りますよね。常温に完全に戻らなくても、その時に、
はい、
結露して、水分が中に入っちゃうんですよね。で、また冷凍庫に戻す。それをこう繰り返すっていうのは非常に良くないんで、逆に冷凍庫に入れておけば、はい、ずっと入れっぱなしである。
で、まあ、出しますわな。はい、今日の小分けした分は。
はい。
それはそのままもガリガリやっていいんですか？
大丈夫です。全然大丈夫。
ちょっと置いとかなあかんとか。
よくね、それ、質問皆さんされて、解凍せなあかんのですか？もちろん凍らないのと、それとね、実はまあ、低のミルでしたら、
はい、
あんまりその熱出れないんですけども、電動ミルガーッと回すやつありますね。あれは結構熱が出て、熱がコーヒーのお豆さんに伝わって、劣化するっていうのはあるんですけど、最近僕もね、理論的に発見したんですけども、はい、冷凍してるから豆が温度が低いわけです。それ当然ながら。はいはいはい、それで、
はい、
結局ミルで、電動ミルで熱が出ても、
はい、
劣化するまで温度が上がらないんですよ。
へ、
逆に冷凍してミルかける方がより理想的なんですよね。
へ、電動ミルの方がいいんですか？
いやいや、別に手動でも、それは大丈夫ですよ。
なんか個人的レッスンを受けてますけど。
はい、
明日からまた、新しいコーヒーライフが。
手動ミルでガリガリガリガリやってるんで。そうですか。
コーヒーは生もんっていうのはね、これぜひ覚えておいて。
コーヒーは生ものと。
はい、ね。お肉とお魚と一緒。
そう
ですね。ですからもう、コーヒー、買ってきてから冷凍庫入れるのはもちろんなんですけども、
はい、
その前にどこで保管されてるかっていうのも大事なんですよ。
ああ、そうかそうか。
常温に置いてるとそれまでにもう劣化しちゃうんですよね。ですから僕はもう焙煎したら、
はい、
もう工房からね、京都市内に持って帰る間だけにもう劣化するのも嫌なんで、
あ、
もうその間発泡しよると、ドライスを買って持ってって、
はい、
で、もう、焙煎上がった豆を、発泡の中に入れてドライス。
ここまでね、どんな、 業者さんがコーヒーかくと何グラム言いますかって、はい、業者さんが聞きに来る喫茶店の豆はどやねんと突っ込みとなるようなことでございますけども、やっぱそこまでこだわらなきゃんと、本当ね、美味しくいただこうと思うとね。
ですから、さっきも僕の中で当たり前なんですよ。
ですよね。まあ、つまり、うん、茶道、いろんなお茶の世界も奥深いというようなこともありますけども、はい、やっぱそのコーヒー豆も、ちょっとそれはまあ皆さんね、うん、もう一回考え直して美味しくいただくのは、はい、こうやかまわすんちゃうでと。ね。コーヒーメーカーに追いかけるときに回したらええかなっていうふうに思ったりしますけど。
でも見た目いいですから、なんか嬉しい。
いやいやいや、これね、まあ、最後に、はい、鈴山さんとしましても、そのコーヒーを通してやっぱりいろんなこと、こう思い入れがあると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと一言このなんか言っていただいて。
一言、二言、三言、四言、五言ぐらいよろしいですか、はいはい、まあ、そう言ってる間にさっき喋れっていうみたいなもんですけど、コーヒーを通じてね、こうやってまあ一人で今やってるんですけども、こんなやつが偉そうなこと言うわけじゃないですけども、コーヒーで本当にね、極端には世界平和、っていうか、本当にね、コーヒーを通じて、すごいコーヒーにお世話になってるんで、はい、コーヒーの現地、ね、生産国っていうのはすごい貧しいところが多いんですよ。そういうところに学校を作って、はい、そこの教育レベルを上げて、はい、またどういうコーヒーを作れば、消費国に喜んでもらえるかっていうね、そのオーガニックでそれでいって力の強いコーヒーを作れる土作りから現地の人の一緒にやりたいなと。
なるほど。
で、そういうことを通じてまた今ね、こういうと添加物屋さんとかにはバッシング食うかもしれないですけど、添加物っていうのはやっぱりね、良くないと思うんですよ。ですから添加物のない社会、
はい、
ですから、そして障害者のいない社会、
はい、
障害者に優しい社会をね、作り上げるのに僕は尽力を尽くしたいなと。
なるほど。
いうのは、ね、先にちょっと言ったように、うちの子供はちょっと障害がありまして、そしてその、彼にそういうことをね、やっぱり僕は教えてもらってるんだなと思うんです。すごい、そういう意味をついてるなと思うんですよね。
やっぱラッキーボーイだから。
ラッキーボーイですね。そういうね、大それたことを考えながら、で、まあ、僕はコーヒーに対する思いとして、
はい、
偉そぶるわけじゃないんですよ。コーヒーは美味しいのが当たり前、はい、
なるほど。
で、美味しいだけじゃなくて、はい、そのコーヒーにこの日吉のね、はい、自然の輝きとか、
なるほどね、
元気とか勇気とか、はい、優しさとか幸せとかを一緒にコーヒーに乗せてね、
なるほど、
皆さんのところにお届けしたいなと。
ありがとうございます。
そんなアホな思いを持ってね、
まあ、詳細はこの、はい、ね、鈴山さんのこのコーヒーの里、
はい、
これの検索なんか入れていただくと たくさんの人が美味しいコメントを入れていただいてますので、
は
い、
あ、ありがとうございます、
ね、オーダーもできますし、
はい
はい、
それとせっかくね、はい、こういう機会いただいたんで、
はい、
コーヒーをぜひね、はい、聞いていただいている方に
リスナープレゼントでございます。
素晴らしい。
今日放送を聞いていただく方は、はい、鈴山さんのコーヒーが欲しいというメールもしくはファクスをいただければ、
はい、
まあね、はい、業産すればいいんです。5名様という
形でよろしいですか。5名様でございます。
はい、5名様です。
はい、ということで、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またゆっくりお話聞かせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
2時間かかるところ30分でやっていただきました
。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストは鈴山隆さんでした。
来週は公開生ライブでございます、
はい、8時半にバイオリンソロです。
はい、今日の参上もんずかフェス、ぎわかでした。
野沢紀子でした。
師匠でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみ。おやすみ。